大平望議員、高萩市の産業振興について、質問、アウトドア高萩について、市長、民間活力を導入し、アウトドア体験のさらなる魅力向上を図っている。県は、ロングトレイル整備を進め、花抜渓谷一帯を重要している。また、市では観光施設をつなぐ周遊道路として、山間地、主要道路の整備を実施し、海と山に囲まれた地域特性を生かし、通過型から周遊体験型観光による滞在時間の延伸や経済効果につながる観光振興に努めている。市内交通手段について、質問、モルルへの補助と乗車人数の変化について、企画総務部長、運行経費の3分の2が補助上限、運行継続協力金含め、R2 から R5 で5808万円の補助、利用状況は移行前と比較し、平日が 13.1人の増、土日祝日が 7.1人の増。質問、チェック体制について、企画総務部長、茨城交通と定期的に会議を行っている。市民の意見を真摯に受け止め改善を促す。スポーツ振興について、質問、スポーツ選手への経済支援について、教育部長、全国出場への奨励金がある。功績がより顕著で市長が認める場合増額もある。質問、スポーツ施設の検討状況、教育部長、総合的な検討中。質問、行政の手が届かない個人への支援に、市としては公園という形をとり、民間の力を活用してバックアップする体制は取れないか。市長、スポーツに特化した方への支援はなくてはならない。スケートボードの松本海里選手においては、バックアップをしてくれるような団体の社長とも話をしている。今川俊博議員、持続可能な街づくりについて、質問、ゼロカーボンシティについて言及を伺います。市民生活部長、令和3年度に高萩市再生可能エネルギービジョンを策定し、ゼロカーボンシティの実現に向け取り組み、市民には丁寧な広報活動を進めてまいります。質問、コンパクトシティについて見解を伺います。産業建設部長、コンパクトシティプラスネットワークの考え方を取り入れた持続可能で利便性の高い街づくりを進めていくことが必要であると考えています。質問、公共交通について見解を伺います。企画総務部長、公共交通全体としても様々な課題があるので、一つ一つ丁寧に協議を行い、利用率向上につなげたいと考えています。質問、コミュニティについての見解を伺います。市民生活部長、声かけ訓練は、今後市で実施する防災訓練等において、共助の重要性と合わせて呼びかけたいと考えています。草木管理制度について、質問、これまで市民から多くの問題を伺ってきました。条例法として民法、道理法、道路法、建築基準法、空き家、特措法などがありますが、市民の安全安心と行政責任を明確に分かりやすくするため、条例化を求めますが、見解を伺います。市民生活部長、市では現地確認の上、各所、管下において対応し、行政介入が困難な事案は無料法律相談等をご利用いただいております。引き続き関係法令等に基づき対応したい。その他の質問、市営住宅マネジメントについて。高久聡議員、高萩市、高萩市立小中学校適正規模、 適正配置実施計画について。質問。保護者に対し、学校の統廃合についての情報開示がとても少ない。適正規模、適正配置実施計画案では、高萩小学校、東小学校、高萩中学校を統合した施設一体型の義務教育学校の整備を行い、令和10年度に、10年度を目標に開校します。統合して学校を建設した場合の想定費用は概算で36億5800万円と試算されています。建て替え費用を公表せずにアンケートを実施した理由をお聞かせください。教育部長、このアンケートは保護者をはじめとする市民等の学校適正規模などの考えや意識を把握し、検討委員会の議論を充実させるとともに、基本方針及び実施計画策定のための基礎資料とすることを目的に実施しました。事業費等の試算はこの時点では行っておりません。質問。国庫補助事業について、施設整備負担金が2分の1とありますが、間違いないでしょうか。教育部長、統合の場合、国の負担割合は原則2分の1ですが、実際の国の負担率は基準より低く、これに伴い、市の負担も増えるものと考えております。県内の自治体の状況を見ますと、建築費の5分の1程度の交付状況の学校施設もあります。質問。建築費用、造成工事、外構工事を含めた事業費はどのくらいになると試算されていますか？教育部長、学校の場所や学校規模が定まっていない現時点においては、そう事業費をお示しすることは困難です。その他の質問、台風13号関連について、畠山祐樹議員、第6次高萩市総合計画について、質問、一人の女性が15歳から49歳までに、子どもの数の平均を示す合計特殊出生率の推移について伺う。企画総務部長、高萩市の合計特殊出生率、平成5年から平成9年には 1.47、 平成10年から平成14年 1.45、 平成15年から平成19年 1.36、平成10年から平成24年、1.30、平成25年から平成29年が1.36となっています。令和4年度についてはまだ出生率が出ておりません。質問、2045年における将来目標人口の設定根拠について伺う。企画総務部長、合計特殊出生率 1.36 を2045年に 1.86 まで引き上げることにより、自然増減を2020年と2045年対比で、社人件推計の7707人の減少から6031人の減少に抑制するとともに、社会増減を2020年と2045年対比で2556人の減少から1100人の減少に抑制し、目標を達成させるものです。質問。令和4年度の国の出生率が 1.26、県が 1.27、高萩市が 1.36 を定め、目標人口の増減が社人権の推移より高めた目標を設定しているが、令和7年度の社人権の推計の2万6111人と現在の高萩市の人口がほぼ同等になっていることから、目標値より人口減少が約2年間早く減少し、合計特殊出生率の向上が結果として現れてこないということは、少子化対策のニーズが違うところにあると思います。その他の質問。高萩市立小中学校適正規模、適正配置実施計画について。坪場久夫議員。 小中学校給食費無償化の早期実現等について、質問、北茨城市と日立市が今年の4月から小中学校給食費の無償化を実施しました。その後、子育て世帯の方から、なぜ高萩市は無償化にならないのか、給食費の無償化を求める声を多く聞きます。給食費の無償化は、安心して産み育てられる町、高萩には必要不可欠であると私は考えます。市長の考え方を伺います。市長、恒常的な予算を安心して組めるには、まだまだ時間がいるということであります。そして給食費の無償化は、私は国が行う施策であると考えております。全国市長会のメンバーとともに、国に対して財政措置を求める提言を行っておりますが、引き続き他自治体と連携して要望してまいります。財政の運営は、これまでの収入支出のバランスがしっかりと取り、それから見通しがついた場合には、給食費無償化に踏み切るということも、私も考えております。未来度、ノルルの利用者拡大等について、質問、本格運用から10月で1年が経過し、利用者からは便利になったなどの高い評価をいただいています。その一方、運行見直しが必要などの声も聞いています。課題として取り組んでいる主なものを伺います。企画総務部長、効果や効率の観点でのスマホアプリの利用者の拡大、それと利便性からの観点での運行車両の小型化が課題であると考えています。現状において小型車両の導入は大変難しいものと考えています。引き続き継続性の高い運行方法について詳細に調査報告研究を行ってまいりたいと考えております。吉川道隆議員、大雨対策について、質問、今回の大雨被害に遭った方々は、避難指示が出ていることを認識していなかった方も多かった。避難情報の伝達は、防災行政無線や防災アプリ、SNS などで実施しているが、それでも届いていなかった。家族に一人は必ずスマホを持って、高萩市の LINE などにより、プッシュ式で情報伝達ができるように進めるべきではないか。市長、防災アプリの利用者を拡大するとともに、避難指示の方法も今回の災害を踏まえて新たなマニュアルを作り、今後の防災対策につなげていきたい。質問、河川による水害を減らすための河川改修として計画されているものは、川幅を広げる、護岸の復旧、掘削の計画しかないが、遊水地を作る、排水機場を作るなどの対策も考えるべきでは。市長、遊水池の必要性も示されているが、関根川の中にはゴミが溜まっていたりするので、浚渫を行う必要があると現在行っている。遊水池も含めて長いスパンで対策を務める。今回の大雨で、大和町の一部で浸水被害があった。道路の両端に流れる谷地川は蓋をしてあるので分かりにくい。一度水路の点検をするなど、今後何か対策を検討しているのか。産業建設部長、平成27年度に都市下水路清掃業務を委託し、堆積したものを撤去し、大雨が予想される時などには職員が点検を行っている。今後必要に応じて専門業者へ点検を委託していく。その他の質問、観光案内所について、西岸陳情の審議結果、県名、農道管理に関する陳情、結果、継続審査、議員研修会報告、茨城県市議会議長会第1回議員研修会、11月20日21日、茨城県市議会議長会、茨城県市議 会議長会第1回議員研修会が北茨城市で開催され、議員5名が参加しました。東京都立大学、首都大学、東京名誉教授、工学博士の中林一樹氏を講師として、地震、津波にも水害にも備える複眼的防災、流域治水から流域防災へを演題に講演が行われました。2日目は高北清掃センターを見学しました。普通救命講習会を開催。12月14日、議員11名が高萩消防署職員の指導のもと、普通救命講習を受講しました。万が一の時に人命救助ができるよう、心肺蘇生や AED の操作方法を習得しました。令和6年、能登半島地震の被災地へ義援金を送りました。令和6年1月1日に発生した能登半島地震により犠牲になられた方々へのご冥福を慎んでお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。高萩市議会は被災地の復旧・復興を支援するため、牧神越市議会議長会を通して現金14万円を送りました。議会日誌、11月20日から21日、茨城県市議会議長会第1回議員研修会、28日、議会全員協議会、29日、第1回臨時会、30日、議会運営委員会、12月1日、議会全員協議会、8日から20日、第4回定例会、20日、対広報委員会、26日、日立、高萩広域下水道組合、議会定例会、1月17日、議会広報委員会、18日、茨城県市議会議会、市議会議長会定例会、埼玉県春日部市議会来市、24日、議会改革特別委員会、議会広報委員会、声の広報、議会だよりの音声版、ボランティアグループ、高萩読み聞かせグループが翻訳した議会だよりを、市ホームページから聞くことができます。市民の声、下手綱在住、KH さん。国道を車で帰りますと廃墟となったアパートが出迎えてくれます。これが高萩のランドマークになってしまうものは寂しさを感じます。以前にはテレビ局の撮影もしばしばありましたが、最近は見なくなりました。日立市や北茨城市の動向と比べますと、空洞化した私たちの町の行く末を心配してしまいます。高萩は海、山、里の三拍子が揃った誇れる町です。ガストロノミー、ツーリズム、地産の食材をもっとアピールして、海外からのインバウンドも積極的になってほしい。鈴木元順の墓の周辺も観光客が来ているのに整備されていない部分があり、もったいない。観光名所をもっと活かせるように、道路もきれいにしてほしい。関根川もこれまでの浚渫工事は十分でなかった。災害が起きる前に早め早めに十分な通水機能を保てるよう安全な町にしてほしい。日立市のケーブルテレビは地域の情報が得られるだけでなく、インターネットの無料の訪問修理など高齢者の利点になる付加価値も多い。東海村、ひたちなか市に続き、高萩市の魅力を発信する意味でも導入してほしい。高北清掃センターなど、高萩市で行われている大きな事業は、もっと市民に進捗を伝えてほしい。一般県道高萩花輪線バイパスや、学校の統廃を なども市民は明るい情報をもっと知りたいと思っています。実行力のある高萩市になってほしい。踏み出す市長と背中を押す議会に期待しています。令和6年第1回定例会3月予定。1日金曜本会議議案料亭。4日月曜本会議一般質問。5日火曜本会議一般質問。7日木曜本会議議案質疑。8日金曜文教構成委員会。11日月曜総務産業委員会。12日火曜予算特別委員会総務産業所管。13日水曜予算特別委員会文教構成所管。14日木曜予算特別委員会特別企業会計。18日月曜本会議採択採決。なお会期中においても日程等が変更になることがあります。インターネット FM での放送予定。本会議インターネット市のホームページ携帯タブレットからできます。 FM からも視聴できます。総務産業委員会文教構成委員会予算特別委員会インターネット YouTube FM 視聴できます。市のホームページは高萩市議会からお入りください。委員会のインターネット放送は無料で利用できる動画配信サイトの YouTube を利用しています。使用環境によっては視聴できない場合があります。FM 放送はすべて高萩 FM です。なお、本会議についてはこれまでの録画もご覧いただけます。編集後期。初めての定例会を終えまして、初めての議会だより編集になります。600字の限りでお伝えすることの難しさを実感いたしました。もっと簡潔に話した方が良い、とご助言くださった先輩の顔は浮かびます。先日、職場で利用者の皆さんと一緒に久しぶりの両党式に参加しました。私を含めて皆さん同心に帰り、目を輝かせ、腹の底から笑い、気持ちもすっきりしました。拾ったお菓子をその日のおやつにしましたが、食べこぼしも、わらべの量でまた皆さんと大笑い。地域で共に笑い合うってとてもいいですね。高萩市でのこのような機会も多くの方と共有できるように、伝える力を鍛えていきたいと思います。簡潔に。藤橋俊樹、議会広報委員会、委員長菊池正義、副委員長藤橋俊、委員八木陽子、渡辺悦雄、高久里、畠山祐樹、大平望む。